IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山金春さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2021年12月第1週第2週の番組です。新型コロナの方もですね、落ち着いてきたと思ったらですね、新しい、新株というか、オミクロンという新しい株が出てきてですね、ちょっとこの先心配だなという、感じですね。感染者の数うんと減ったといってもですね、やはりマスクをつけたり、それから手を洗ったりというような感染予防はですね、引き続きしっかり行ってください。さて今回はですね、 Windows のちょっとプリンターについて説明をしたいと思います。でその前にですね、時節柄、マイアクセスを使っている方はですね、年賀状セット、が使えるようになってますので、ちょっとそれのインストールについてちょっと触れたいと思います。
マイスタート、マイアクセス、マイブック、マイアクセス、
ちょっとスタートメニューから、AOK メニューでも何でもいいです。マイアクセスを起動しますね。
マイアクセス、住所録、MDB、読みが登録データがありません。
はい、今ちょっと登録データが今ない状態です。これはちょっと置いといて、年賀状セットのインストールは2通りあるんですけども、1つはこのヘルプメニューですね。
ファイル F トップメニュー、
フォルトを押して、右向きでずっといくと、
読み R 編集シートツール表示環境ヘルプ H トップメニュー、
この中なんですけど、ちょっともう一回
パス読みがな、
実は右向きでいかないで、
ファイル F トップメニュー、
左向きでいくと近道ができる。
システムヘルプ H、ヘルプ、
どっちから行ってもいいですけども、このヘルプメニュー、ここで、エンターを押してからでもいいですし、下向きをいきなり押しても構いません。
マニュアル、バージョン上、マイアクセス、はがきサンプルを、年賀状セットインストール、
年賀状セットインストール。こちらからインストールする方法。一つですね。マイアクセス起動しちゃったっていうの場合はこの方が早いですよね。
ヘルプ。
もう一つは
マイアクセス終わり。マイスター、マイアクセス、マイブ、マイディック、マイドクト、マイエリ、マイファイ、マイメール、マイニュース、マイリードス、マイルート、マイサポート。
マイサポート。
マイサポート。メニュー選択お知らせ。
マイサポートの
サービス
ツールメニューですね。
ツール。マイアクセス年賀状セットのダウンロード、令和4年版、ご利用期限2022年3月31日まで、マイアクセスの年賀状セットが無料でダウンロードできます。
というふうに、マイアクセスが入ってる人は、入ってなければもちろん出ませんけども、入ってる方はですね、使える方は、このツールメニューのもう先頭にこれが出てきますので、ここから、
マイサポートのヘルプメッセージ、受信を開始してよろしいですか？クエスチョン、エンターは、はい、N は、いいえ。受信開始。14%、 27%、 41%、 52%、 65%、 77%、 89%、 100%受信完了。安全操作の画面、
これ
ユーザーアカウント制御のメッセージ、ユーザーアカウント制御、
この
アプリがデバイスハイの確認、
エンター、あるいはオルトワイでもいいですけども、
マイサポート、マイアクセス年賀状セットセットアップへようこそ。この度はマイアクセス年賀状セットをご利用いただきまして、マイアクセス年賀状セットに必要なプログラムをインストールしています。しばらくお待ちください。マイアクセス年賀状セット、黒括弧、令和4年版、黒括弧閉じ、セットアップのメッセージ、マイアクセス年賀状セット、令和4年版のインストールが完了しました。
エンター
企業、マイアクセス年賀状セットのだ。
じゃあこれでもうマイサポートは必要ありませんから終了しますね。
サポート終わり、デスクトップの選択、マイスタートオープン、マイクロソフト、マイアクセス。
を起動する。
マイアクセス、住所録、MDB、 読みが登録データがありません。上矢印キーまたはタブキーでシートメニューから追加が可能です。
まあ、これで使えるようになってるはずなんですが、まあ使い方についてはですね、まあ、以前も、やったことがあります。まあ、今回ちょっとまあ使い方はちょっと置いときます。で、一点ちょっと確認をした方がいいかなというところがあるんですが、どうしてそうなったのかは分かりませんが、たまたまちょっと2名の方からですね、印刷がうまくできないっていう話があって、原因はここだったんですけども、
ファイル F トップメニュー、
オルトをして、右向きか左向き、まあ左向きの方がちょっと早いですかね。環境まで行ってください。ちょっと左向きでいきましょうか。
システムヘルプ環境 M トップメニュー、
じゃあここでエンターか下向きいきなりでもいいですけど、プリンター設定、
プリンター設定 P、
ここでエンターを押しますね。
プリンター名の選択、キャノン IP2700 シリーズ、
今ここではキャノン IP2700 シリーズになってますけども、これがですね、マイリードが入ってる方についてはですね、まあ、このパソコンにも入ってるんですけども、今はなってないですけど、マイリードで文字認識というプリンター名になっちゃってるケースがちょっと2人あったもんですから、どうしたのかなと思ったんですけども、まあ他で確認したところではなってないですし、まああるいはひょっとするとコーチの方で何かあったのかもわからないけど、まあ対策を取ったのかもわからないし、ちょっと今、原因は分かりませんけど、まあ年賀状セットを入れた後にですね、ちょっとこのプリンターが正しく設定されてるかどうか確認してください。でもし
ブラザー PC ブラザーへ右端ブラブラキャッパックスマイクロソフトマイクロソフトマイリードで文字認識、
まあ一つマイリードで文字認識っていうのはプリンターにもし変わってたらですね、ここは上下左右キーで
マイクロソフトマイクロソフトファックスキャノン IP2700 シリーズ、
まあ、ただ例えばこのプリンターを選んで、タブで
次回起動時もこのプリンターを使う、いつも Windows の規定プリンターを使う場合はチェックをつけなくても構いませんの切り替えチェックなし
で、次回も使うっていうことであればここでチェックを入れるんですが、ここはですね、Windows の規定のプリンター、通常使うプリンターですねと、違うプリンターを指定したい場合にはこうチェック入れるっていうことなんですね。で、したがってマイアクセス、まあ、マイワードの中でもそうですけども、Windows の方のプリンターのプリンター何を使うかという設定とは別に、プリンターを選ぶことができるということなんですね。じゃあタブで
設定の確認、
設定して
読み仮名、
これで、大丈夫。ここだけちょっと、まあ、通常は変わらないはずなんです。こちらで実験しても変わらなかったもんですから、変わらないとは思うんですけどもね、これから、年賀状セット入れるインストールするって方はですね、ちょっと一度、使う前に確認していただくといいかもわかりません。ではマイアクセス終了しますね。マイアクセス
終わり。デスクトップ。
で、まあ最近はプリンターなんか接続したことがないしてないっていう方も多いんじゃないかなと思います。昔はですね、パソコンを使うイコールプリンターを使って印刷をするっていうことだったんですけども、ワープロを使うとかですね、あるいは年賀状を出すとか、まあ、最近ではまあ年賀状を使う、年賀状で使うならまあいい方であって、年賀状も出さない、まあ出すんだけど、そのこの、皆さんが使ってるプリンター、パソコンではやらないよと、例えば印刷されたものを使って、まあ、例えば家族に手書きで書いてもらったとかですね、そんなこともあるかも分かりませんし、とにかく使うケースが少なくなりましたよね。そういうことでですね、まあプリンターは、使えません、あるいは使ったことありませんとかですね、そういう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ紙に印刷してですね、ハードコピーを取って、それでそれを送ってなんてことが少なくなって、メールで済んでしまうからとか、まあ、そういうことが原因ですけどもね。まあそれでもですね、使ってらっしゃる方は使ってる、割に日常的に使いますよって方もあるでしょうし、いや1年に1回年賀状の時だけっていう方もあるかもしれませんよね。まあ特に年賀状の時だけっていう方は注意していただくのはですね、インクジェットプリンター使ってる方ですね、まあそれか、そういう方が多いと思うんですけども、インクジェットプリンターで、まあ、ヘッドの目詰まりとかですね、そういうトラブルを回避するには、何が必要か、1年に1回年賀状の時だけ使おうと思ったらですね、もうヘッドがダメになって使えないとかですね、 まあ、そういうトラブルも結構あるかと思います。それを回避するためには何が一番必要かということは、たまには使うってことですね。たまには電源入れてちゃんと使ってくださいよということになるんですけども、インクジェットの場合はそこがちょっと難しいとこかなっていう、ことはあるかもわかりません。まあ、いずれにしてもプリンターもですね、随分安くなりましたし、MS-DOS の頃はプリンターっていうとですね、そうですね、インパクトドット、ジージーガーガーうるさいあのプリンターでもですね、記憶にあるのは、例えば安くても5万円ぐらいとか、まあ、高いものは10万、いやもちろん高い方はキリがないんですけども、なんていうこともありました。で、まあ、その頃のプリンターはですね、今と違うのはまず MS-DOS で印刷をしたところがですね、基本的にプリンター側に、文字の形になるデータですね、フォントなんかも全部プリンター側で持ってました。で、パソコンの方からは、データを要するに文字のコードを送って向こうでそれに相当する、フォントで印刷をするというそういう仕組みだったんですね。したがってプリンターもですね、各社まあ独自の仕様にもちろんなってますよね。まあ今でも独自っちゃ独自なんですけども、とにかくまあソフト側で対応してないと、何の役にも立たない、そんなような代物だったっていうことですね。でまあインクジェットは、まあ、MS-DOS の時代から出てき始めましたけども、初めはまあインパクトドットという、ジージーガーガーいう、まあ、今でも複写式のですね伝票なんかを印刷するプリンターには使ってますので、ものとしてはまだ生産されてますね。まあ、例えば宅配便の伝票を印刷するとかそういったようなものですよね。そういったものに使ってるっていうことではあるんですけども、基本的にはもう家庭で使うものはインクジェットプリンターで、まあ、オフィスなんかで使うのはレーザープリンターということになってきましたね。でそれから Windows になってからですね、大きく変わったのは文字の形ですね、フォントというものを、Windows 側で持っていて、それがプリンターに送信する、送るという方式、そういうふうになったということですね。まあ、プリンター側の負担としては軽くなったということになります。ただ、ソフトさえ対応していればということでしたが、実際には、まあ、同じようなことなんですけど、 MS-DOS のこの子はですね、ソフトが対応していれば、例えばですね、視覚障害者が結構使ってたのは、ブラザーの割り付け名人ですね、そんなプリンターにソフトの例えば AOK バープルが対応していれば、DOS 版のマイワードが対応していればっていう大前提が必要だったんですけども、まあしてればケーブルでつないで電源入れるだけで使えたわけです。ところが Windows の場合はですね、まあ各ソフト側で個別に対応することは必要なくなってきました。ところがですね、Windows で使えるようにするためのドライバーソフトというのが各プリンターメーカーから出してるわけです。で、それらを使ってですね、印刷をするっていう方式になるわけですね。で、ソフトウェアを作る側は負担はぐっと減ると思うんですけども、メーカーとしては、まあ、Windows にドライバーソフトで対応させなきゃいけない。でそのドライバーソフトのドライバーの開発をやめた時点で、例えば、まあ、今でも古いプリンターだと Windows 7までは対応ドライバーがあるけど10のドライバーはありませんよってことになると使えないってことになるんですね。ましては古いプリンターで割に丈夫なプリンターだとですね、まだ動くんだけどドライバーがないから使えないなんてことも起きるようになったわけですね。まあ、その一方ですね、プリンターそのものの値段はうんと下がりました。値段価格がまあ、安いものっていうかもうメーカーの方も、まあ、売り方としてですね、本体を安くもう投げ売りしてですね、消耗品のインクで稼ごうというような、ことがありますから、例えばですねこのマルシンテックにもあるプリンターでですね、キヤノンで一番安かったもの、それなんか最終的には 量販店なんだと3000円台で売ってましたね。でうちも随分買いました。一時インクカートリッジより安い値段でしたから、カートリッジがもちろん1個ずつは、まあ基本的にはお試し用ですけど、まあ製品と変わりありませんので、ついてきますので、カートリッジ買うよりですね、本体買った方が安かったんです。まあ、そんな時にですね、まあ、本体を予備用として、まあ、そもそも安いプリンターですから、そんな耐久性があるわけではありませんから、カートリッジを買う時に本体を買ってですね、そこからカートリッジだけ取り出して、今まで使ってるプリンターで使ってたなんてこともあります。マルシンテックで何のために使ってたかというとですね、郵便切り替え用紙の印刷とですね、それから点字用紙ですね。点字用紙って点字をもうすでに点字が打ってある用紙、それに墨字を上から印刷するという時に、まあ便利だったもんですから、まあ、まあ今でも使ってますけども、そんなプリンターを使ってたりしました。で一般論ですけども、視覚障害者にとっては、安いプリンターの方が使いやすい。画面にですね、液晶パネル、まあ液晶だけならまだしも、タッチパネルがつき始めたらもう我々はお手上げっていう感じですね、通常。まあそういったものは避けていただく方がいいんじゃないか。まあ家族に見てもらってできるなんていう状況であればいいですけども、単独でまあやらなきゃいけないっていう方はですね、そういったものは避けていただいた方がいい。まあ価格も随分下がったということもあるんですが、もう一つは、携帯としてもですね、複合機が増えましたね。スキャナーと一緒になったもの、単体でコピーもできて、プリンターとしても使えるし、あるいはマイリードとか、そういったものの、マイリードとか読み友とかですね、そういったソフトのスキャナーとして使えるとかいうような機種も増えました。で、まあどちらかというとオフィス向けということですが、レーザープリンターもですね、安いものを使っている方があります。まあ、封筒とかハガキ印刷しない、とにかく A4 の紙に印刷できればいいんだ。でもですね、インクジェットだとインクがなくなった時に交換が大変だから、なるべく交換しないでも済むものはないか、あるいはですね、たまにしか印刷しないから電源入れないこともあると、となったようなケースですね、安いレーザープリンターを使って、まあトナーで通常やっぱり1000枚以上は印刷できますので、1000枚なんていうとちょっと少ない方だと思います、むしろ。だからかなり持ちますということで、まあ場合によってはトナーがなくなったらプリンター寿命だと思えばっていうぐらいのケースもあります。そうすると交換しないで済むということで、あえてレーザープリンターを使う方もありますけども、消費電力はちょっと大きいということと、図体もまあ小さくなったとはいえ大きい、あるいは重い、そんなようなことは欠点としてありますけど、まあ基本的にはやっぱり家庭用じゃないということですね。それからまあ安いものはモノクロ、まあ、カラーも随分安くなりましたけども、カラーの場合は大きくもなりますし、それからカラーのトナーは結構高いですので、カラー印刷のランニングコストは結構しますね。だからまあカラーじゃなくてそういったようなケースでモノクロのレーザープリンターで安いのを使う、まあそれこそ1万円台、あるいは場合によっては1万円切るものですね、そんなものを使ってらっしゃる方もあると思います。で、ちょっとこのパソコンにはですね、一体どんなプリンターが接続されているかちょっと確認してみますね。
マイスタートオープンマイクロソフトエッジ、
まあ今マイスタートメニューでいきますけど、
スタートストアファイコンキッ設定
メニューですね、
コントロールパネル PC ネットワークデバイスとプリンター、
デバイスとプリンター、
項目ビューの選択 MTC-D01 プリンター Q の選択マイナス、
今プリンター Q と言いました、9つのプリンターが接続されてるのか、まあ、で9つプリンター、私はですね接続したことプリンターなんか接続してないんだけど、まあ、例えば5っていう7というとかですね、そんなようなケースもあると思います。なぜかというとですね、いわゆる仮想プリンター、プリンターではないプリンターが接続されている、まあ、それも標準で入るものがいくつかありますので、それでこのプリンターの数はですね、0ということは、ないということですね。
ブラザー MFC-L2720DN シリーズ、クラスプリンターデバイス、カテゴリープリンターとファックス、製造元ブラザーインダストリス LTD。 ブラザー MFC-L2720DN シリーズ、状態920、このドキュメント状態 A4 縦。
はい、でまずこのブラザーのプリンター MFC-L なんとかと言ってますけど、これはレーザープリンターな、このマルシンテックのレーザープリンターですね。これはまあコピーなんかももちろんできるんですけど、スキャナーとしても利用できます。でかつファックスもついてるというものですね。ただ本体そのものはタッチ操作になってたりしてですね、見えないとちょっと使えない部分があります。ただしまあプリンターとして使うくらいだったらドライバーがさえ入ればというところはあるんですけどね。ただちょっと、接続設定が、ネットワーク設定にしてありますので、初期設定がどうしても画面でちょっと変えなきゃいけないところもあったりしてですね、まあ簡単には見えない、画面が見えないと使えないというところはありますね。まあこれはそんなに高いものではないんですけども、まずこれが1台、ネットワーク接続で、ネットワーク接続というのはですね、ルーターにプリンターを接続するわけですね。このパソコンと直接接続されているわけじゃないんです。まあ直接接続する場合は USB で接続する、まあ、このレーザープリンターも USB 接続もサポートしてますので、 USB だったら線をつないで、ところがこのパソコンからは、この方式ではネットワークですので、つながってないということになりますね。とにかくインターネット接続がされてれば、ルーターを介してできる。でネットワーク接続の場合は他のパソコンからも印刷ができるということですね。1台だけじゃなくて、そのネットワーク内の他のパソコンであれば利用できるという、良さはあります。ただし、まあルーターを介しますので、まあ、各社その簡単になるべく簡単にできるような、インストールプログラムを用意してますけども、まあ、ちょっとややこしい、あるいはその、用意されているインストールプログラムがですね、また、よくあるケースで、見えればまあ使いやすいのかもわからない、マウスで使いやすいのかもわからないけど音声で読まなかったりとか、まあ、そんなこともありますね。
ブラザー PC-FAX-V3.2 クラスプリンターデバ、
これはですね、同じくそのプリンターで、パソコンからそのプリンターを介してファックスが出せるソフトですね。本体にもファックス機能はあるんですけども、プリンターそのものに、まあ、このファックスソフトを使って出すということもできます。ただこのブラザーのこのファックスソフトの場合は音声ではもう、まあ、使えるような代物ではないですね。でこういったものをですね、これは結局、まあ現にそこにあのハードとしてのプリンターもありますので、ちょっと分かりにくいかもしれない。これを言うのを仮想プリンターっていうわけですね。
キャノン IP2700 シリーズ、クラスプリンターデバイス、カテゴリープリンターとファックス、製造元キャノン INC、 状態オフライン、状態未接続。
これ今接続されてない状態、電源が入ってないですから、はい、あの未接続ですけども、これは一番よくある、USB でインクジェットのプリンターをつないであるっていう状態なんですね。まあ、さっき言ったこれ安いものですけども、まあ今これで、それからですね、通常使うプリンター、Windows の設定はこれが通常使うプリンターになってます。
ファックス、クラス、プリンター、デバイス、カテゴリー、ファックス、
このファックス、これは何かというとですね、今このプリンターでは使えます、このパソコンでは実際には使えませんけども、モデムがつながればですね、パソコンで印刷したものをファックスとして直接紙に出さなくても送ることができる。まあ、Windows 標準の機能ですね。これはいわゆる仮想プリンターと言われるものですね。これも、プリンターに印刷する役割ではないんですね。印刷したイメージを、回線を通じてファックスで送信することができるというものです。まあ、昔だとですね、こういったソフトですと、例えばメガソフトというところが作ってたスターファックスなんていうソフトもありましたけど、私も、MS-DOS 時代もずっと使ってましたし、今 Windows になってもそれを使ってます。この標準のではなくてですね、そっちを使ってますけども、まあ、そんなものもあるということですね。
マイクロソフトプリント 2PDF クラスプリンターデバイスカテゴリードキュメントライダー製造元。
これも仮想プリンターですね。これは何かというと、Windows 10で標準で入るようになりましたけども、このプリンターを選ぶと PDF ファイルが作れるってことですね。したがって印刷できるものであれば何でもいいわけです。マイアクセスでもいいですし、もちろんワードエクセルはもちろんですけども、マイワードでもいいですし、マイエディットだって印刷できます。そういったものでプリンターをこのマイクロソフト、2PDF ですか、これにしてやれば、PDF ファイルを作ることができる。まあ、印刷が終わるとですね、紙に出てくるわけじゃありません。その段階でファイル名を聞いてきます。でそのファイル名で保存してやれば PDF ファイルができるということですね。だからその PDF で作ってメールで送信するとか、そういうこともできるということですね。
マイクロソフト XPS ドキュメントライダークラスプリンターデバイスカテゴリードキュメント。
これも目的は同じなんですけども、 XPS っていうのはあの Windows の8ぐらいから入ってきたもので、まあ、PDF ではなくて、まあ、別の形式ですけども、ワードとかエクセルがあれば開けますから、まあ、紙に印刷しないで、まあ、ファイルとして印刷イメージを他の人に渡すようなことができるということですね。
マイリードで文字認識クラスプリンターデバイス
カテ、マイリードが入っている人じゃないとやりませんね。これはマイリードで文字認識というプリンターの名前になってますけど、そのものズバリ、これも仮想ドラ、仮想プリンターですけども、これに印刷すると自動的に文字認識をしてマイリードが起動して読み上げてくれるというものですね。だから昔ですね、昔っていうか、まあ、どの程度昔というか分かりませんけど、確か何年か前にですね、この番組でも、パワーポイントを持ってない方がパワーポイントのファイルを読み上げができないかという想定でですね、パワーポイントビューアーをダウンロードして、それでこれに印刷してマイリードで読ませたなんてことをやったことがあったと思います。でこのマイリードのこの機能はですね、他の、まあ視覚障害者向けの OCR ソフトで、まあ、あの装備されてないと思います。まあマイリードだけの、機能っていうことですかね、確かそうだったと思います。まあ、PDF のファイルを直接開いてあの認識するとかいう機能は他のものにもありますので、さっきのマイクロソフトの PDF のファイルを、を使えばですね、やっぱり同じようなことはできますけども、まあ、直接ではないってことですね。
ワンノートデスクトップ、ワンノートフォーウィンドウズ、
このワンノートも2つありますけど、
ワンノートフォーウィンドウズ10、コントロールオルト、
印刷結果をワンノートで読めるようにという、そういう仮想ドライ、仮想プリンタードライバーですね。だから仮想プリンターがこのたくさん入ってますけども、まあ、これらはまあそういう役割として使うということで、いわゆるハードコピーのプリンターにつないで印刷するということとは違うということです。ただまあ、人によってはですね、これらをうまく使うと、あ、こんなことできたのかということになるのかも分かりません。ちょっとそのあたりも含めてですね、もう一度次回の番組で説明したいと思います。ありがとうございました。
IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック。電話番号は 045-439-3855。 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。